やいやマスター、今日も来ましたよ。
はい、どうも。
はい、常連客のジダラクサイさんもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、まあいろいろとお話ししたいこの間トピックもあったんですけれども、まあマスターにね、とりあえずご挨拶代わりに聞いておかないといけないニュースがあるなと思ってましてね。
あ、
はい、この間の日産ですよ、日産ね。
あ、
いろいろとあったじゃないですか。
ありましたね、
吸ったもんだが。
はい
はい、宮沢理恵じゃないけれど、
はい、
ですね、まあ皆さんも報道でご承知の通りかと思います。もともと昨年の話でしたよね。ホンダと日産と、会見には確か三菱自動車も同席してたと思うんですが、経営統合に向けての話し合いを開始するという会見がありましたと。
はい、
で、あ、そうなんだ。で、あの時は確か持ち株会社か何かを作ってね、そこに会社をぶら下げてやるんだという経営統合の話をしてたと私は記憶しておりますが、それがまあつい最近になって、本田さんが、いや、やっぱり日産さんを子会社化して、経営統合をしていきたいと。で、それを日産さんがあまりこう受け入れがたいということで、拒否をして、結果として、喧嘩別れ、物別れに終わってしまったというのが、まあ今この2025年2月の出来事というふうに、なっているわけですが、
はい、
まあ愚者の宮殿でもずっとおしゃべりしてましたが、まあ萩谷さんは、日産の車をずっと乗り続けていると言っていいんでしょうか。はい、
あ、乗り続けてるって言っても自分は2台しか乗ってないんでね
長く乗っている、
うん、
はい。で、そんなマスターから見て、この一連の日産のスタモンダをどのようにご覧になっているのか、このあたりの話を僕は聞きたいなと思ってるんです。
ああ、
はい、
なんて言うんでしょう、こうあまりその当たり障りのない、
はい、
あのソフトな言い方をすれば、
うん、
あの潰れちまえばいいと思ってます
日産が。
はい、
先日決算の、発表もあったんですが、800億の赤字ということで、
はい、
まあかなり業績としては厳しいよねという話が、
まあ、当たり前でしょうね。
当たり前、
はあ、当たり前だと思います。
当初の予想ではそんなにでも赤字がある予想ではなかったかと思うんですが、
いや、だって売る車ないんだもん。
売る車がない、
売る車がないのに儲かるわけないでしょ。
儲かるわけない。
その会社潰しまえばいいんですよ以上です。
以上、はい、ちょっとこれじゃ番組にならないからね、そう、
はい、
ね、まあまあまあ、いろいろとこの間、まあこのニュースでいろいろと話題になることがあるので、皆さんいろんなコメントをされていらっしゃいますけれども、はい、はい、うんうんうん、でもやっぱり日産っていうのは、まあ、私から見ればね、やっぱりまあ、うん、トヨタの次に来るような、まあ日本を代表する自動車メーカーの一角だと思っているんですよ、今でも。
30年前くらいの話じゃないですか
まあまあまあ、今の業績を見れば確かにそうかもしれないけど、なんでこんなことになっちゃったのか、はい、僕は車のことは詳しくないのであまりよく分かってないんですが、この間の日産は一体何をしくじってこんなことになってしまっているのか、マスターの見解をお伺いしたいなと思ってましてね。
まあ上層部がバカなんでしょうね。
上層部があまりよろしくない、はい、経営として、はい、うん、
まあ、いや、だって、うん、まあ、さっきも言いましたけど、あの車がないんですから。
車がない、
は、 はい、
うん、まあでも実際日産にしたってさ、まあ一応ね、はい、まあ新車をリリースはされてるわけで、
はい、
決して売る車がないというのは、まあまあ額面通りには捉えられないように思
います。いや、ないですね
何ですかね、まあ私も車の素人ですが、例えば、はい、まあ e パワーっていう、まあ、ものがあるじゃないですか。
はい、
であれはなんだ、こう街乗りにはすごくこう燃費が良くて強みがあるんだけれども、何ですか、高速走行にあまり向いてないというか。
そうですね、うん、高速で の、 その長距離には向いてない、
はい、
そういうね、
弱点があるがゆえに、例えば、北米市場なんかではあまりこの e パワーというのは受けがよろしくない
はい、
という話も実際ありますよね、うんうん、あるいは何ですか、デザインに関してもどうもやはり、はい、同業他社さんの後陣を排しているという評価もあるようで、どうもあまりこう引きつけるような最近デザインの車も出せていないのではないかという指摘もあるようですが、
はい、
はい、どうなんでしょうか。
んー、じゃあ例えばですよ、
はい、
例えば、大学を卒業して、
うん、
就職しましたと、
はい、
まあ、男性でも女性でもどちらでもいいですわ、
うん、
で、まあ、何年か経ちましたと、
はい、
で、まあ、首都圏だとあまりその車のニーズっていうのはないでしょうから、まあ、地方都市と考えましょうか、
はい、
じゃあ地方都市でやっぱりその、いつもバス通をしてたり電車通をしてたり、ね、そういう通勤をしてるけれども、
はい、
そろそろ車を持ちたいなと。
なるほど。
もう 何をするにしてもちょっと車が必要だなと、
うん
うん、そういう風になった時に、
はい、
じゃあ若い人がね、
うん、
じゃあどういう車を買おうかと、
はいはいはい、
いうことを考えた時にですよ、
うん、
今パッとその、まあ、例えばトヨタ日産ももちろん含み、ね、ホンダ、
はいはいはい、
マツダ、
うん、
ね、あと、まあ、軽自動車メーカーだとスズキとかダイハツ、あ、ごめんなさい、スバル忘れてましたね、はい、スバルとかね、
うんうんうん、
あ、そういうメーカーいろいろあるじゃないですか。
ありますね。
で、いろんな車出てるじゃないですか、
はい、
例えばですよ、
うん、
例えばその、まあ、やっと車が買えるなっていう、まあ、少しね、
はい、
まあ、何年かのローンを払うにしても、
うん、
まあ、車が買えるなっていう状況になった時に、
はい、
じゃあどういう車を買おうか、はいはい、
あ、なるほど。
っていうのを考えたときに、
うん、
じゃあ日産だったらどの車選びますっていう。
日産ね、いや、
ね、じゃあ例えばですよ
はいはい、はい、
例えばご夫婦、
うんうんうん、
旦那さんは旦那さんで車をお持ちであると、
はいはいはいはい、
でもやはり地方都市の場合は奥さんも車がないと、うん、例えば日々のか、はいはい、お買い物に行くであるとか、
そうですね、
ねうん、そういう時にちょっとした取り回しのいい小型の車、ちょっと買い物に行くような車が欲しいなって、
はいはいはいはい、
思うじゃないですか。
思いますね。
ね、じゃあなんとかね、家計的にも、うん、まあ、なんとか我が家も車2台持てそうになってきたから、
はいはいはい、
じゃあ車を、ね、奥さんの車をちょっと増やそうかと、
うん、
った時にさっき言ったようにいろんなメーカーがあっていろんな車種があっていろんな車があった時に、
はい、
じゃあそうだ、じゃあ日産のあの車を買おうっていうほど魅力的な車ってあります？
いや、パッと今の話を聞いてやっぱり最初に思い浮かぶのはワゴン R なんですよね。あの主婦がね、奥様がね、街、
はい、
乗りで欲しいなってなった時には、はい、うん、だけどじゃあ例えば今日産の車のラインナップを見てるんですが、まあ、例えば最初のねその話をしても、いやーでもノートでもないしなみたいな、なんだろうねっていう、確かに今ラインナップを見てちょっとイメージできないんですよね。
だからその、うん、あのどういう層の、まあ、社会にはね、いろいろな人がいるわけじゃないですか、
はいはい、
お金、めちゃくちゃお金持ちの人もいれば、
そうでもない人もいる、
ね、正直車なんてとんでもないっていう生活をされてる、うん、収入的にね、はい、とんでもない、うん、車なんてとんでもないと、
はい、
で買えても、まあ、中古のね動けば、うん、もうそれでいいっていうような車しか乗れないんだよっていう人も中にはいるわけじゃないですか、
うん、僕はどっちかというとそれに近いんですけど、
で、はい、そういったその、まあ、上から下までまそういう階層付けはしたくないんだけど、一応上から下までいろんな人がいる中で、はい、じゃあメインのターゲットとなる車を買いましょう、
はい、
まあ、そしてできれば3年とか5年とか、
うんうん、
そのぐらいのスパンで車をまあ買い替えて使っていきましょうみたいに、車を買い替えていく層、まあ、だからコアな層ですよ、
はいはいはい、
顧客として、
うん、
っていうのはおそらく、まあ、30代から40代、
はいはいはい、
50代ぐらいまで、
うん、
でまだ子供が独立していなくって、
はい、
まあ、時には家族、まあ、3人もしくは4人くらいで出かけることもあるかなみたいな、
うんうんうん、
層がね、
はい、
例えばじゃあお父さんの車を買います、でもう一台例えばお母さんの買い物車を買いますみたいな、
うんうんうん、
今の社会にしてみると結構上のレベルの話をしてるような気はするんだけれども、
うん、
じゃあその世代がじゃあ買いましょう ってなった時に、
はい、
例えばさっき、名前の出たノートを選びますかっていう話
選ばないよねノートではないよね、うん
うん、そうでしょ、
うん、出てこ
ない。だから、うん、そういう一番コアな車を買いましょうって言ってるコアな世代が買いたいなって思う車がないんだもん、
うん、今ざっと見てますけど、うんうん、正直ね、まあ、コンパクトのカテゴリーに入るけどノートはちょっと正直、うん、触手が動かないし、
だって、うん、だってね、いやこれは別に日産だけの話じゃないですが、
はい、
車って今どんどん高くなってるんですよ。
ただでさえね、
ただでさえ高くなってるんですよ、うん、
はいはい、
でもやっぱり車を買うってなると、
うん、
一般の家庭だとやっぱり200万円って一つの壁だと思うんですよ。
うんうんうん、わかりますよ。
まず100万円って、今だと100万って厳しいと思うんだけど、
そう、ね、
まあ、100万円っていう壁が一つあって、
まあ軽自動車としてね、
そうそうそう、うん、要は中古でいいやみたいな、ね、
そうですね、
その動けばいいやみたいな、はい、ところっていうのはやっぱ 100万、まあ、もうちょっと 下にも壁あるっていう人もいるかもしれないけど、大体100万ぐらいの壁って一つあると思うんですよ、
はい、
でその上のちょっといい車で家族で使いたいっていう車だとやっぱ200万円って壁だと思うんですよね。
うん、わかります。
でも例えばノートっていう車は、
はい、
セグメントとしてはコンパクトなんですよ。
うんうんうんうん、
コンパクトカーで、まあ、4人、まあ、5人乗れないこともないかなっていう、
はいはい、
だから家族使いもまあできないことないかなみたいな車なんですよ、ーノートって。
そうですね。
それが300万とかするんだよ誰買うのって話なんですよ
完全にそのなんていうんですか、その狙っているっていうかターゲットしている層と価格帯がミスマッチを起こしていると思うんですけど、
そう、うん、で例えばですよ、じゃあ日産っていうのは今電気自動車に力を入れてますと、
はい、
これからは電気自動車ですよと、
うん、
ね、世界を見てください、例えば中国見てください、電気自動車いっぱい増えてるじゃないですか、
まあ、今こっちにもね、何でしたっけ、ね、メーカーありますからね、
BYD とか来てるじゃないですか、うん、
来てます ね、
ね、で日産は電気自動車力入れてます、で、はい、日産すごい技術持ってます、すごい電気自動車作ってるんですよ、買ってくださいよ、
技術の
出した車が700万800万ですよ誰が買うんですかそんなもの
あれ、ね、サクラっていうのはありませんでしたっけ、ね、なんか
あれだって軽のセグメントじゃないですか。
ああそうか、軽か、
うん、
でも
そうじゃなくて一般車のセグメントで、うん、一般車のだから、
うん、
その例えば4人5人乗れて、
うん、
とかね、
うん、
まあ、もうちょっと乗れてとかで、うん、航続距離も、まあ、300、400ぐらいは出せるよね、
はいはい、
みたいな、
うん、
で家でパンと、まあ、充電できるよねみたいな、
はい、
リーフってやっぱりちょっと微妙なんですよ。
リーフね、ありますね。
で、あれも高い。
高いよね、リーフはね。
高いのは、
うん、
でさらにそのなんだ、今出てるのもう名前も出てこないや
いかに関心がないかというこの、
ね、そう、すごいこう黒缶型のすごい電気自動車を出しました日産はすごい、はい、すごい技術なんですよ、 e フォースなんですよとかってわけわかんないこと言ってるけど、
技術の日産、
それがさ、うん、700万800万ですってさ、乗り出しでね、
うん、そっからスタート
です、乗り出しで1000万近くなるわけですよ。
要はそっからスタートですなわけでしょ。
そうそうそうそうそんなものをね、うん、誰が買うのって話なんですよ。
だからまあそう考えればやっぱり最初に萩和さんがおっしゃった売る車がないというのは、
そう、
その通りなんだよね、うん、
だから例えばですよ、はい、うちの場合、
うん、
じゃあ例えば、うちの奥さん、
はい、
昼間一人で乗ります、本当に買い物車です、
はい、
でも軽自動車ってやっぱり怖いと、
うんうんうん、
まあ、いろんな意味でね、
確かに
その車格の問題とかその、はい、まあ、いろんな問題で軽自動車はちょっと怖くてやっぱり普通自動車に乗りたい、
はい、
ってなった時に、
うん、
で今の車の前って、
うん、
トヨタのイストっていう車に乗ってたん
です。あったね、イスト、はいはいはい、
ビッツよりちょっと上のグレードで、ね、ちょっとだけ大きいのかな、
ありますね、
うん、でまあ大体、5人乗りだけど一応4人がマックスかなみたいな、
そうですね、
うん、でこう5ダウンのハッチバックになっていてっていう車だったんです、
は
いはいはいはい、じゃあそれを乗り換えますと、
はい、
ね、 そうすると、
うん、
今のラインナップだとノートなんですよ。
ああ、そうか。
そうなった時に奥さんが、うん、昼間一人で乗ります、
うん、
買い物行く車です、
うん、
300万400万出します？
ちょっとねっていうそこまでかける意味がないっていうかね、うんうん、
でうちの奥さんはまだあのラインナップにあったんでマーチという車を買ったんです。
ああはいはいはいはい
ね、
はい、
まあ、うんとイストリアちょっとちっちゃくなっちゃったかもしれないけど、まあ、4人くらいは乗れて、
う
ん、
そうですね、
ガソリンエンジンで、うん、まあ、キビキビ走って、はい、街乗りするのは全然問題ない、うん、買い物行くにも取り回しもこう楽だし、
なるほど、ね、
コンパクトだから駐車場に入れるのも楽だしみたいな、
うんうんうんうん、
でも装備はそれなりにちゃんとついていて、バックモニターもついてればナビもついてればみたいなね、うんうん、
今
それでも結構いい値段したんだけど、うん、まだあったんです。
まだあった、あれもうないんだっけ。
今ないんです。
ないの
ないんです。
あ、本当だ、2022年に日本仕様の生産終了、現在ラインナップされてないだって。
例えばね、
はあ、
じゃあ例えば今度僕ですよ。
はいはいはい、
ね、例えば、うん、いや、あのうちにはじゃあ一応マーチがあるから、
はい、
ね、まあ、ちょっと出かけたりするならマーチ でうちは2人しかいないので、うんうんうん、マーチで十分いけるよねと、
うん、
じゃあ僕がまあ多少例えば経済的に余裕が出てきたとして、
はい、
ね、じゃあちょっと趣味に振った車でも欲しいなと、うん、で、まあ、やっぱり古くからの人間だからじゃあマニュアル車乗りたいなと、
ほう、
例えばね、
はい、
マニュアルミッションの車に乗りたいな、
うんうん、
じゃあ日産でマニュアルミッションの車探しましょうか、
はいはいはい、
って言ったら、
うん、
フェアレディ Z まで行かないとないんですよ
あ、そう、え、ないの、え、そっからスタートですか。
で、
はい、
今のフェアレディ Z って、
うん、
これもまた700万800万の車なんですよ
あ、そんなになりますか、もう。
だから、
はい、
それを、
うん、
それをね、例えば夫婦2人暮らしです、
はい、
で、まあ、多少、まあ、子供がいない分、うん、経済的には他の子供さんがね2人とかいる家庭に比べれば経済的には楽かもしれない、
うんうん、
けども、
うん、
その旦那さん1人の趣味の車に700万800万かけますかって話なんですよ。
確かにね、うん、まあ、
でそこで、うん、ごめんなさいね、そこで例えば他社をパッと見たときに、
はい、
例えばロードスターがあります、
はい、あ、そっか、うん、
例えば86があります、
はいはいはい、うん、
他社だとあるんですよ。
確かにある、うん、
じゃあ別に日産選ぶ必要ないじゃない、
わざわざね、フェアレディまで行かないと、
行かなくても、
行かなくたって、
そう、うん、そこでフェアレディを選ぶのは単なるこう頭の悪い信者ですから。
いやいやいや、ちょっとそれは言い過ぎかとは思いますけど、フェアレディだっていい車なんじゃないですか、はい、ねえ、私はよく知らないけど、
乗ってるから、乗ってるからこそ言うん
だ。まあね、オーナーだからこそ言えることだとは思うけど。
まあ、ただ僕の乗ってるのは今みたいにその700万、800万もする車ではないけれども。
いやいや、そうは言ってもね。うん。だからその、ドライビングを楽しむ車としてのラインナップとしても、どうも微妙というか。
だから、まあ、こういう例えあんまり良くないかもしれないんですが、
はい、
今の日産の車のラインナップって、
うん、
いわゆるカーステとかで一時言ったドンシャリってやつなんですよ
はいはいはい、はい、
どんどんシャリシャリっていう、
うんうんうんうん、
だから低音ばっかりバカみたいに出るのと高音だけバカみたいに出るっていうね、
うんうんうん、
ドンシャリっていうその音のバランスあるじゃないですか。
まあ、オーディオ界隈ではよく昔は言いました。
そう、それと一緒で、
うん、
高い車と、
うん、
あとはなんか安い車しかないんですよ。
うん、
あ、安い車もないのか。
安い車だ、じゃあもう
下手すると
シャリしかないじゃん
そう、だからバカみたいに高い車と、
うん、
この車格でこんなに高くて誰乗るのっていう車しかないんですよ。
だまさにそのちょうどいいっていうものがないんでしょ。
そして例えばこうイメージ戦略とかそういうものに失敗していて、
うん、
例えばいつかはプリウス乗りたいねとか、
はいはいはいはい、
いつかはクラウン乗りたいね、
いつかはクラウンね、うん、
っていうのが他のメーカーだとあったりするわけですよ、
は
い、いつかロードスター乗りたいとかね、
ね、なんかこうビジョンがありますよね、こう、
そうそう、ね、86かっこいい乗りたいなとかあるじゃないですか、
うん、あるある、うん、
じゃあ何が楽しくてリーフを目指そうってなりますか。
うん、うん、そうだよね そこから訴求力がない。
結局、うん、そうそう。だから結局その商品のラインナップにあまりにも魅力がない。
うん、なんでこんなことになっちゃったんですか。
だからそれはやっぱ経営層の責任なんですよ。
うん。
うん。それはやっぱりそのまあなんていうんですかね。まあマーケティングっていうかそういう戦略の見誤りと、
はい、
あとはそのそれじゃなくてもその。ルノーといろいろあったり、ルノーとね、
まあ、
協業してたりとかっていうことで、はいはいはい、その辺の弊害がどこまであるのかわからないけれども、
うん、
なんかこう、本当にお客さん見てるっていう。だからね、うん、本当ディーラーさんかわいそう。
ああ、むしろ、
だから、ね、そう、だからディーラーさんと、日産のディーラーさんと話をしてても、
うん、
ディーラーさんが言うんだから、いや、売る車ないんですよね。
あ、そうなの
言うんだもん。
だってだからマスターはそれこそディーラーさんとお付き合いがあっておしゃべりすることもあるでしょ。
そうそうそう。だからディーラーさん、僕なんかはもう長いことディーラーと付き合ってるから、
うんうんうん、
大体僕の好みであるとか、
はいはいはい、
僕の家族構成であるとか、
うん、
どういう用途で車を使っているであるとか、うん、うちの奥さんがどういう用途で車を使っているであると とかっていうのは当然ディーラーさん把握してるわけですよ。
分かってらっしゃる。
じゃあ例えば埴輪さん、今乗ってる車買い替えそろそろいかがですか、
うん、
今日産だとこういう車がありますけどいかがですかって勧められないんですって言うんですよ、
うんうん
うん、
それは辛いよねそれはディーラーさんも辛いわな。
そう、
うん、
だっていや変な話ね、
うん、
まあ、ありてに言いますわ。僕今フェアレディ Z 乗ってますわ。古いタイプだけど、ね、
はい、
ね、
はい、
フェアレディ Z 乗ってます、
うん、
じゃあその人が車買い替えます、
はい、
例えばリーフ勧めます、ノート勧めます、
それはないですよね。うん、
でその時に、いや、じゃあね、フェアレディから、じゃあフェアレディに、新しいフェアレディに乗り換えどうですか、金額がね、700万です、800万ですって、なかなか言えないでしょ。
言えないよね。その、なんていうんですか、だから言わんとすることは、なんか分かる気がして、必ずしもフェアレディじゃなくても、例えばじゃあ、フェアレディ乗ってる人が、その、車に何を求めてるのかっていう、まあ、ことを考えたときに提案できる車があればいいんだけれども、
そうです、そうです、
それがないわけでしょ。
そうで、
うん、
僕の乗ってるタイプのフェアレディっていうのは、
はい、
まあ、今となってはあの楽器ケース閉じこもりおじさんになっちゃったけどあのおじさんが
はいはい、はい、
やれコストカットだコストカットだってやったわけですよ、
うんうん、はいはい、
でコストカットだコストカットだってやって、でラインナップもだいぶバッサリバッサリやったわけですよ、
はい、
だけどその時にあのおじさんが、
うん、
やっぱりこの車はなくしちゃいけないと、
うんうんうんうん、
いうことで復活させた車なんですよね。
なるほどね、うん、
で当時あのおじさんが、楽器おじさんが、
うん、
楽器箱おじさんがだいたい300万円くらいで買えるスポーツカーを復活させようってやったんですよ、
うん、そういうコンセプトだったんだ。
そうだから僕が買ったタイプ の Z っていうのは、
はい、
まあ、本当の最初期のやつですけどね、
うん、
最初期のやつはだいたい乗り出しっていうか一番ベースグレードの、まあ、ここから売りますよっていう、もちろん高級なグレードはその上にあるんだけれども、うんうん、ベースのグレードって300万円だったんですよ。
全然違いますね。
そう、
うん、
でも今の Z を買おうってすると、
うん、
300万だっていやもう帰ってくださいって話なんですよ。
お帰りくださいと。
お帰りくださいなんですよ
はいはいはい、
まあ、500からかなみたいな。
あ、そこからようやく、まあ、話ができるかできないか、
500からかなみたいな感じなんですよ、
うん、まあ、だから
それってやっぱしんどいよ、うん、その差って。
そうですよね。まあ確かに、まあ、何度も言うようですけど車全体の値段が上がってるとはいえ、
うん、そうそうそう、
とはいえね、うんうんうん、ちょっとあまりにもそのだからなんていうコンセプトに合致する車のラインナップがなさすぎる。しかも
だから
高級車だけじゃなくてそれが起こってるわけでしょ、大衆車だって。それが
だからラインナップを絞りすぎてしまったがゆえに、
はい、
こう今まで乗ってきた人が、
うん、
じゃあ新しく車を乗り換えますっていう時に、
はい、
そこの車がないっていう状況になってる。
うんうんうんうん、
だからマーチの代わりがない、
はいはいはい、そうです
よね、
とかね、うん、だからポストマーチ
の代わりがないとか、うん、まあ、ちょっと古い車になりますけどブルーバードの代わりがないとか
はいはいはいはい、
ね、そういう風になっちゃってるんですよ。シルビアの代わりがないと
か、うん、あ、そうですね、うん、 そうか。
それは売れないわっていう話ですよ。
でも、なんていう
の、車種を見渡せばあるわけだから。
ああ。車種を絞る戦略って、でも別に日産に買いに行ったことじゃないじゃないですか。他の会社もやっぱりある程度、その、車種は絞っていた傾向があるように思うんですよ。やっぱ合理化の中で。うん。
でも、日産の場合は、これからはガソリン車だけじゃなくて電気自動車も頑張ってやっていくよって言ってて、
うん、
その電気自動車も含めたラインナップで削っちゃってるから。
ああそうか。
だからガソリン車のラインナップってめちゃめちゃ少ないんですよ、うん、
今確か見てますけど本当に選択肢ないんだね。
ないんです、
うん、ないね。
で e パワーっていうのは、うん、あれハイブリッドっていう扱いだけどあれ電気自動車なんだね、はっきり言って。
中身はね、
うんうん、あのガソリンのエンジンでは動力は一切発生しないのであれは電気自動車なので、はい、
うんうんうん、
そうすると本当にいや電気自動車とか、ね、だから純粋もっと安くていいんで、純粋なガソリン車でいいんでっていう選択がないんです。
うん、確かにそうな。う
ん、で笑い話があって、
はい、
ちょうどそのうちの奥さんがイストを買い替えますっていう商談を、うん、結構長いことしてたんですよね、
はいはい、
でいやノートどうですかとかいろんな話をしてる中で、うん、うちの奥さんはまだ今のノートになる前だったんだけど、
はい、
いやノートのスタイルはちょっとあんまり好きじゃないなみたいな話をしてて、うん、じゃあマーチかなみたいな話をしてた時に、
はい、
ディーラーさんの方からいやこれまだ内緒の情報なんですけど今度キックスっていう車が出るんです。
キックス、はいはい、
キックス KIX って書くんですけど、うん、ああ違う今は KIX じゃないや普通のキックスだ4文字だ、はい、KICK かな、
はい、じゃあ5文字か KICK、
あ5文字か5文字か、はい、キックスか5文字かでキックスっていう車が出るんですと、
うん、
でその時にああキックスって昔あったよねって、
うん、
あったんですよ実際 KIX って書くキックスっていうのがあって、うん、それは何のことはない三菱のパジェロミニの OEM だったんですけど、
はあ、
まあ軽枠なんですよ、
うん、
で軽枠の、まあ、ああいう四駆の車でキックスっていうのがあっていや今度またキックス出るんですっていう話になって、
はい、
で今度は軽じゃなくてちょっと大きくなってあの普通車の枠で四駆の車が出るんですっていう話だったんですよ。で日産にはあのエクストレイルっていう四駆があるので
ありますね。
ね、でエクストレイルってまあそこそこいいグレードの車なんです。
そうですね、うん、
でそこまではいかないぐらいのグレードだと思うんですよね、うんうん、っていう話をして、はいはいはい、いやそうしないとかぶっちゃうから。
そうですよやっぱりね。
だからそれよりはなんていうのこうもうちょっと庶民的なグレードの四駆の車が出そうなんです、うん、
はい。
で羽生さんちだったらいや四駆もし追い上げなかったらそれもちょっと候補に考えてみていただけませんかみたいな話があったんですよ。
お
でうちの奥さんもああそういうのも冬道とかを考えたら
そう、ね、
そんなに大きくないんだったら、うん、それもありかなとかっていう話になっていて、はいはい、じゃあそれ発表になるの待ちましょうかみたいな話になったんですよ。
なるほど。
でキックス出てきました。
出ました、はい。
そしたらエンジン E パワーです
おいって
でエンジン E パワーです。で車両価格は、うん、300万からスタートです。
おい話が違う。
そんな買えねえじゃんみたいなね。
違うじゃんっていう。
そうそうそう。いやだって前のキックスって軽枠だったよねっていう。
読み方はだって同じで、だって、
まあ、文字は変わってるからね。
文字は
つながりはないって言われちゃえばそれまでなんだけど。
でも日産のキックスといえばというイメージがあるわけでしょ。だって
そうそうそうそうそうそう。それで、うちの奥さんで見せてくれたの、それも。
はいはい。
まあ、今だから言っちゃうけど、ディーラーの人も、うん、いや、これまだ発表会前なんだけど、車来たから、ね、羽生さん特別お見せしますって見せてくれたの。
はいはいはいはい。
で、まあまあ、やっぱりうちの奥さん的にはちょっと大きいかなっていうのもあったんだけど、うんうんうん、でも確かにエクストレイルよりは小さいし、
はい、
まあ、扱いはエクストレイルに比べたらまだ簡単そうだよね、
うん、
とか、ただタイヤも17インチとかでかいの履いてるし、
あららら。
で、金額は、いや、で、ディーラーさんも、いや、E パワーなんですよねとかっていう話になって。してもう E パワーっていうだけで高いじゃんみたいなね。
そうね。
だからその本当になんていうのかな、その商売が下手っていうか、その、
うん、
今のその日本の 当のその購買力っていうのはあんまり見てないというか、海外ばっかり見てるせいか分かんないですけど、
はい、
あんまりその日本の国内の本来であればメインの一番その、ね、お金をこう払ってもらわなきゃいけない購買数、まあ、今はすでにもうグローバル企業だから日本は一部のマーケットだって言われちゃったらそれまでなんだけど、
うん、
でも日本の購買数を考えたらこのぐらいがその一番ボリュームが多くていろんな車欲しがるっていう人たちのターゲットを完全に外してるっていう感じになって、
うんうん、なかなかこう
それじゃあ売れないでしょ。
魅力のある車がなかなか出せていない現状があるようですけれども、うん、はい、でまあちょっと、はい、話を戻しますけど、
はいはい、
あの合併話ね、
はい、
うんうんうん、まあもともと日産はちょっとまあ経営的になかなか厳しいという状況があって、まあいろんな資本提携であったりとかあったわけですけれども、はい、まあ今回のホンダとの話っていうのもまあいろいろ言われてますけども、ほっとくとそれこそ外資に買われちゃうよみたいな危機感も国内にあって、なんとかこうね、あの同じ日本の資本の中でこう維持していきたいという意図がどうもあったという話もある
。何言ってるんですか日産なんてすでにだって外資のメーカーじゃないですか
外資のメーカー
だってルノーだもん
中身、まあでもそれだってほらなんていうの、あと脱却していきたい、まあ、
今ねルノーとは切れたけど
ということで、
そうそうそう、一応切れたってことになってるけど、
一応
前に日産が苦しくなった時に、
ね、うん、
ルノーが入ってきて、はい、あのね楽器箱おじさんが来たわけじゃないですか
まあまあまあ ね,
ゴーンさんがね、あのレバノンおじさんが来たわけじゃないですか、
はいはいはい、カルロス・ゴーンがやってきた、うん、
今更本杯に変われようがなんだろうが関係ないでしょ、はっきり言ってい
やでもやっぱそれを
よし、あいつらなんかあれだよ、本杯に変われたって、いや僕らグローバル企業ですから何も変わりませんとかほざくよあいつら、
ほざく、まあまあ、あのでも本田さんにしたってやっぱりでもね、戦略があって一応そういう話を進めたわけじゃないですか、あんなね会見までやってね、
いやあれ本田はもともと乗り気じゃなかったと思うけどね、
うん、まあね、なんか本当か嘘かまとかまことかね、経産省に言われたからしょうがなく話し合いを始めたみたいな話も、
いやそうじゃないですか、
中身は、うんうん、お願いしますよ本田さん、なんとか日産さん、ちょっと助けてもらえませんかねって言われて、まあ、本田さんも渋々、うん、まあ、話だけならぐらいの感じだったっていう話もね聞きますけれども、うん、結果としては、まあ日産さんが、子会社化を嫌って、蹴っ飛ばして、喧嘩別れ物別れに終わってしまったという、
だからそこまでプライド高いことをするんだったら車ちゃんと売れよって話ですよね結局そこに行くんですよ、まあ、いや魅力的な車作って売れよって話で、
うんうんうん、
売れないからそうなってるんでしょっていう、
うん、
結局そこですよ、
はい
はい、
萩谷さんはどうするんですか、まあ、今大事に、ね、あのフェアレディに行ってらっしゃると思うんですけども、
はい、
そんなこと言ったって、ね、税金は高くなるし車検は高くなるし、
うん、はい、
ね、いつまでも今の車を乗り続けるってわけにもいかないと思うんですが、
うんうん
うんうん、どうするんですか？
いやだってね、
うん、
あのもう日産に自分の乗りたい車がないなってなったらもうどうしようもないじゃないですか。
そうですね
その時はだって日産以外の車買いますよ、
うん、あ、まあ、別に萩谷さんはね信者ってわけじゃないでしょうから、
いや信者ですけど、
あ信者、そこは認める、
信者ですけど、だって、うん、Z 乗ってるなんて頭悪い信者に決まってるじゃないですか
自分を筆頭に
うん、なん決まってるじゃないですか、まあまあ、今時大体マニュアル車がいいなんて言ってるやつはもうおかしな、もうね穴黒な時代遅れの
変態です、
狂信者なんです、
狂信者まあちょっとそこまでは僕は言いませんが、でも、はい、やっぱり運転する喜びというものをやっぱりね、あの持ってらっしゃる方々だと思うんですが、
やっぱり車はミッションだななんていう、ミッションっていうのはマニュアルって言えみたいな、ね、
めんどくさいおじさんなんだよ、めんどくさい、はい、もうさ、
はい、
ね、いやいやわかるんですが、うん、
はい、
まあずっとちょっとすいません、あのマスターに話聞いてましたけど、ジダラクサイさんって車とかってなんかこだわりあるんですか？僕は全くないんであれなんですけど。
ああ、だから荷物を詰めて運べればいいっていうタイプですね
結 軽ライト版とか軽トラみたいな。
全然それでいいですね、
僕もそのタイプなんですね。だからあんまりこうなんていうそういう、まあ、ただ僕の場合はね、妻がやっぱ乗用車に乗るので、まあでもと妻はあれですね、まあ最初ローバーに乗ってたのかな、確か結婚する前は。でも何だろう、こう子供ができていろいろ大変になってきて、で通勤に割り切ってあの可愛いあのパッソに乗ってましたよ。あれはなんだ、トヨタの皮をかぶったダイハツなのかな。
そうですね。
ね、そう。で今年にあの買い替えたんです。あのであのルーミーに乗り換えましたけど、
はい。
ちゃんとでもいくつか他にも提案があって、ちゃんと今までパッソに乗り続けてたお客様でしたらこういう候補がありますって、ちゃんと候補コンセプトに乗っ取った車種を 3つぐらい提案してくれましたよ。あのトヨタカローラさんは、はい、で妻はそこから選んでましたけど、だからすごく自然な流れでしたけれど、今のマスターの話を聞いてるとちょっと日産さんはそういうわけにはいかないんだなっていうのはよく分かりましたけどね。ね、どうすんでしょう。
だからもう何が何でもノートを売るしかないんですよ。
でもちょっと価格帯がねえ、いいパワーじゃないし、
まあだからそこはまあいろいろな手を使うんじゃないですか。だからね、今までやったことのない人に対して残価設定ローンで買いませんかとかさ。
そこまでしてノートですかっていう、そもそも
だってそれしかないんだもんないものはあるものを売るしかないじゃない。
まあまあまあまあ、いやそりゃそうですそりゃそうですけど、
はい、
ちょっとね、だからやっぱり、まあ、
立ち乗りだけしかしないんだったら桜とかどうですかねなんて
言われる。いやいや値段が
いやそこはほら ね、3年間で車を返却するっていうことの契約にすれば、あらお月々の払いはこんだけでいいのみたいなね
そういうさ、クレジットカードのリボ払いみたいな甘い文句に乗りませんよ本当に。長く乗るんだからね。
そうなる、いやだってそうするしかないと思いますよ今の日産いやそんなものお客さん離れるに決まってるでしょだって
まあね、
あそこの会社行ったってなんかインチキなことしか言わねえやみたいになっちゃうじゃん、まあ、ねえ、大した売る車もねえくせん高い車ばっかり提案しやがってみたいなさ。
いやだからやっぱりどこまで行ってもディーラーさんが気の毒だって話になってしまうんですね。
そうなんです、
本当ですよね。だってやっぱりね、言うてもね、日産はトヨタに次ぐね、こう自動車メーカーだった時代があるわけで、日産という会社にこう思いを持って愛着を持って乗り続けてきた人も少なからずいたと思うんです。必ずしもなんかマスターみたいなそういうこうね、はい、あのスポーツカーでないにしろね、それこそ私だって大学の時の友達が大学1年の時にアルバイトでお金貯めて中古のサギ買ってまして、私よく乗っけてもらってね、いろんなところに遊びに行ったもんですけど、彼は未だに日産に乗り続けてるんじゃないかな、確か。何に乗ってたのかな、でもね、彼にしたってやっぱり話を聞いて、なんでサギなのって聞いたら、やっぱお父さんがサギに乗ってたっていうんですよね。で、すごく日産という会社に愛着があって、僕もある、でも、今も一緒思えばさ、アルバイトの、お金を、大学生が、お金を貯めて、手に届くところに中古の詐欺があったんだよね。でさ、大事に大事に乗ってたんだよ、その中古の詐欺でさ。で、彼はすごく感謝してたし、愛着があった。じゃあ、彼はおそらくずっと日産に乗り続けてると思うんだが、果たして今何に乗ってるんだろうかって言われた時に、はい、ちょっとね想像ができないね、
だからよくその車格っていう言い方をするんですけど、
はい、
大体はその、まあ、今はね、今まではそのエンジンの排気量の大きさである程度その格っていうのが決まってたんですよ。でまずそのコンパクトのクラスっていうのは、まあ、大体排気量が 1000cc ぐらい、
はい、
で、グレードの高いやつで、まあ、1300まであるかなぐらいのだったんですよ。
はい、
で、そのグレードだと、例えば、マーチ、日産であればマーチであるとか、
はい、
あとは、今言ったサニーであるとか、
うんうんうん、
そういう車が昔はあったんですよ。
そうですよね。
で少し大きくなると 1500cc、1600cc クラスになってきて、
はい、
この辺は小型のセダン、
うんうんうんうん、
4枚ドアの小型のセダンぐらいのクラスなんですよ。で、
はい、
少しスポーティーなグレードになると 1600cc ぐらいのエンジンを積んでいて、
うん、
そこに来ると今度は4枚ドアだけじゃなくってハッチバックの、まあ、いわゆるスポーツハッチって言われるような、
はい、
ジュニアレーサーって言われたりするようなそういったちょっとスポーティーな感じの、車があったりとかね、
うんうん、
ちょっと他社になりますけど昔のシビックなんていうのはまさにそのクラスだったわけですよ。
あ、なるほど、うん、
でさらに排気量が大きくなってくると今度1800とか2000っていうくらいのクラスの車になってくる、
はい、
でこの辺っていうのは例えばシルビアであるとか、
うん、
日産であればね、
はい、
うん、で 2000cc の車とかだから、うん、昔これも昔の話で恐縮なんですけど、まあ、シルビアあたりとデートカーということでしのぎを削ったプレリュードなんていうのも大体そのクラスなんですよ、
うんうんうんうん、はい、
で 2000cc を超えてくると今度は高級車の路線になってきて例えば 2500cc ぐらいのちょっとデカめのセダンとかね、
うんうんうん、
でそうなってくるといわゆるクラウンクラスとかが見えてくる、セドリック、グロリアみたいなのが見えてくるわけです。
はいはいはいはい、
でさらに大きくなって3000とかになると本当に高級車みたいなね、
うん、
もうそこから上っていうのはもう、本当になんか国の VIP が乗るようなでかい車みたいな風になっていっちゃうけど、
はいはい、
まあ、それはちょっと除外するにしても、
うんうんうん、
だいたい3000、2500、2000、1500、1000ぐらいのセグメントっていうのがあって、
はい、
それぞれでやっぱり代表的な車種っていうのが各メーカーあるわけなんです、
う
ん、
そうですよね。
そうだけどそこに変に e パワーなんていうものを入れてしまったもんだから、
はい、
じゃあその e パワーっていう、パワーユニットを持ってる、車っていうのがじゃあどこのセグメントに所属するんだと、
はいはいはいはい、
車格的にはたかだかおそらく1500とか、
うん、
その下の1300とかぐらいのセグメントの車のはずなんだけど、
はい、
でも金額だけは2000だ2500だっていうセグメントの金額になってしまってる、
うんうんうん
うん、それじゃ売れないでしょって話なんですよね。やっぱりそれぞれのセグメントができてきたっていうのはやっぱりそのセグメントごとに大体のターゲット層が決まっていて、うん、どういう人が買って、はい、でそういう人は大体どのくらいの経済力を持っていてどのくらいまでの金額だったら出せるかっていうものもある程度決まった上でなんとなくこう日本の中で全体的にそれは別に日産だけじゃなくって、
はい、
各メーカーの中でなんとなくこのぐらいだよねっていうのができていて出来上がってるセグメントなので、
なるほど、
で それに対して、うん、いやうちの車はセグメントはここだけど価格帯はもっと上ねみたいにやったってそれは売れるわけないんですよ。だって他の会社を見たらそこのセグメントにしっかり車があるわけだから。
そうですよね、
うん、
そうするとやっぱり e パワーってそれを覆せるだけのこう優位性だったりとか、
うん、
そういった市場を開拓していくやっぱり魅力は結果として持ち得なかったということなんでしょうか。
そこはそれよりも先駆けて、
うん、
要はトヨタという化け物大企業がそこでたとえ会社が赤を食っても、
うん、
もうプリウスっていうムーブメントを作ってしまおうということでプリウスをダーンと入れちゃったわけでしょ。
そうですね、うん、
そうすると全てにおいてプリウスと比較されるわけですよ。
そこは一つ e パワーの悲劇と言ってもいいんでしょうか。
そう後続でありながら、
うん、
後発でありながら、
うん、
要はプリウスをひっくり返すだけの売りがなかったんです。
でも e パワーにしてもやっぱり後続ですから十分プリウスのことを研究して満を持して出してきたと私は思っていたんですが、残念ながらやっぱりその、まあまあ結果を見れば明らかですよね。うんうんうんうん、それだけ
はやっぱりトヨタの売り方がうまかった、
うん、
と思いますよ。
はい、まあそうですね。
まあ会社体力の差って言っちゃえばそれまでなのかもしれないけど、
まあまあまあ、でもやっぱりね、日産にしたってそれなりのね規模をやっぱり持っている誇る会社であったわけですから、いくらでも2番手には2番手のやり方があったと思うんですが、まあ、今は2番手じゃないけど、うんうんうん、ちょっといろいろと、うん、今は苦しい状況にあるのかなというのはなんか素人に、
やっぱりそのトヨタっていう大企業と、
うん、
あとホンダさんもそうですけど、
はい、
彼らっていうのはハイブリッド車を作ってる。
ハイブリッドですね。
で電動のモーターと、うん、エンジンとを、駆動両方駆動に使っていて、で主役はあくまでもガソリンエンジンであると、
はい、
でモーターはそれに対する補助であると、
うん、
でその、シーンとか場面場面でそのモーター駆動が有利なところはモーター駆動を使い、ガソリンエンジン駆動が有利なところはガソリンエンジン駆動を使うっていう切り替えをやって、なんとかその燃費を抑えていこう、
はい、
っていう考え方じゃないですか。
うん、
でも日産って実はハイブリッド の, その研究っていうのはものすごく前からやっていて、
はい、
その時からいわゆるこのシリーズ式ハイブリッドっていうんだけど、今のノートのタイプの e パワーと言われるものをずっと研究してた、うん、
はいはいはいはい。
でこれっていうのはエンジンは駆動には一切使わないで発電だけをする、
うん、
で走りは全部電気、
はい、
っていうタイプなんですよね、
うん、
じゃあなぜ トヨタとホンダがシリーズ式のハイブリッドを選ばないで、うん、そういった形のハイブリッドに行ったのか、うんうんうん、っていうことはおそらくトヨタもホンダも、はい、
うん、
その利点も欠点も分かった上でこっちに行きましょうってやったんだと思う。
うんうんうんうん、
で日産も当然分かってて、いやじゃあうちはこっち行きましょうって言ったはずなんだけど、はい、
うーん、
まあ、結果的にトヨタホンダ陣営のハイブリッドをひっくり返すだけの魅力あるものっていうのは作れてない。
そうですよね、まあ、でも例えばその街で本当にちょこちょこ乗り回すぐらいの感じだと、まあ、e パワーって一日の長があるじゃないですか、正直、
うん
うん、だけどじゃあそうやって街中でちょこちょこお買い物とか通勤で使うような層がじゃあ e パワー搭載した車を買うかと言われれば、今の拡大を見る限りやっぱりマスターの言う通りそうじゃないよねってなる。ここになんか一つ悲劇がある気がするのよ。
だから、うん、例えばセレナっていうファミリーカーがある、
うんうん、ファミリーカーありますね、うん、
でファミリーカーを e パワーにしてるわけですよ。
そうね、
でも、
うん、
そういったファミリーカーを e パワーにすることにどれだけのメリットがって思ったときに、
うん、
いや確かにすいません、一家に一台で、
うん、
お母さんが日々の買い物にも使うよ、でもたまには家族を乗せて遠出するよっていう車じゃないですか。
そうですよね、ファミリーカーだから、うん、
そうなるとやっぱ遠出した時の燃費って気になるじゃないですか。
そうね、高速でじゃあちょっと隣の県まで足を伸ばそうかとなった時にね、
そうあれってなるわけじゃないですか。
あれそこが弱いんだよね。
そうハイブリッドは逆なんですよ、
うん、
トヨタのハイブリッドは逆なんですよ、うん、遠出した時にこんなに航続距離の燃費伸びるのってなるわけですよ。
そこでびっくりするんだよね。普段ちょこちょこ乗る分にはあまり恩恵を感じにくいんだけど、こういざ遠出をした時にすごいんだよね。
そう
そう、そのインパクトは大きい。確かに、
そう、うん、だからその例えば今の、ラインナップで言うとセレナとか、
はい、
あとそれこそさっき言ったエクストレイルとか、
エクストレイルね、うん、
まあキックスもそうですけど、
はい、
こういった車っていうのが街乗りちょこちょこする車ですかっていう話なんですよ
そうなんだよね。
だから、
うん、
e パワーを押すにしても、う
ん、はい、
車種の選択を間違ってる。で何でもかんでも e パワーにしすぎ。
確かにね、まとめちゃったんでしょ。だってもう修練しちゃったでしょ結局戦略として、うん、
だから、
うん、
本当だったらそれこそマーチ e パワーみたいなのを作ればよかったわけですよ。
そうですよね、お値段も
それを中途半端にでかくしてノートって形にして高級化しちゃったから誰も買わなくなっちゃったんですよ。
そうなんだよね。だって一番下のグレードがノートなんでしょ結局 e パワーのラインナップを見ればさ。
そうです、そうです。
ノートより下がないんだもんね、うんうん、
日産じゃない、トヨタだとアクアとかがあるんですよ。
そうなんだよね、うんうん、あるある。そうなんだよ。
そう、下手すると軽自動車にもマイルドハイブリッドとかがあるんです。
そうなんですよね。そう、いや、
それをね、ノート、うん、ノート e パワーです、すごいです、でも値段は300万超えますそりゃ買わないでしょって、まあ、何回も言ってる話ですけど。
いやー、だから全部を ノートに集中させちゃったんだよね。だからさ、
そうです、
ね、だから一生懸命売ってたもんね、ノート e パワーってさ、 CM もバンバン売ってたけどさ。でもやっぱり必ずしも e パワーの強みとノートの価格帯とグレードって必ずしもドンピシャじゃないっていうことですよね、うん、
そうです。
いや
だったら、うん、もっとノートは今の価格のまんまもっと大きい車にすべきだった、
うん、ああなるほどね、うんうんうんうん、一応コンパクトのくくりに入っちゃうもんねノートは。
そうです、
うん、だけどじゃあそういうね街乗り買い物主婦の皆様が普段ちょこちょこ乗る車としていかにもノートはちょっと麻色が合わない、うん、
あの大きさ的には合うんですよ。大きさ的には合うけど、いやいやいや金額が合わない、
金額が合わないよね。
合わない、
うんうんうん、そうですよね、うん、いやどうすやっぱりもうじゃあ最後に聞きますけど今後日産はどうしていけばいいんですか、はい、この800億もの赤字を出して、まあ工場を閉鎖したり人を減らしたりいろいろと再建策は上がっているようですが。
そうですね。やりようないんじゃないですかね。
いや、今からでもだから、
ね、うんうん、やっぱり、可能な限り、やっぱり車種を増やすべきだと思いますね。
うーん、本当に地道に足元からもう一回、
いや、その企業体力ないととってもじゃないけどやれないですけど。
そうですよね。
で逆にその e パワーを、うん、あのラインナップ削って、
はいはい、
まあ e パワーでもいいんですけどもうちょっとその買いやすい、
はい、
買いやすくて使いやすい、
うん、
手の届く
はい、
っていう車をやっぱり出していくしかないんじゃないかなと思うんだよね、
うん、今よく言われてる盛んと言われてるのが結局最初の1台の中に日産ってもう候補に入んないんですってね。例えば
入らないでしょうね、
うんうんうん、社会人2年目3年目ちょっと貯金もできたなって時に日産は買う車がないんだそうで、さっきのサギーの中古のサギーの話じゃないけどやっぱり人ってこう最初に買った車日本人は特にそうなんだそうですけど買えないんですってねメーカーってあまりこうだから最初の一歩を踏み出したメーカーを基本的には踏襲する日本人ってすごい多いんだそうです海外に比べてとなるとですよちょっと悲劇的な話なんだけど今若者が日産を選ばないとなるとその世代が例えば可処分所得が多い世代になってきたときに日産を選ぶかと言われればおそらく選ばないんだと思うんですよ。
いや選ばないでしょうね。
ね、うんうんうん。いやちょっと乗ったことないです日産車みたいな人たちがさ40代50代になったときに日産車選ぶかと言われればおそらくそうではないだろうとなるとちょっと日産の将来ってかなり危ういなっていう今後20年30年かなり苦しい戦いを強いられるんじゃないかと思うんですがどうですか。
いやそうだと思いますよ、
うん、
だから例えば、うん、そのなんて言うんだろうそのやっぱ車へのアプローチっていきなり新車って少ないと思うんです、うんうん
はいはい、
だからやっぱり中古車から入ると思うんですよ、
うんうんうん、
で例えば今の中古車の市場を見てて僕はどうしてもスポーツカーが好きなのでそっちの目線になりますけど、
はいはい
例えば今僕が乗ってるタイプの Z なんていうのは今すごい型落ちしてて中古車市場でもそんなに高くないはずなんですよ。あでも今高いのかな今スポーツカー高いんで、
うんうん、
あれなんですけど FR 車乗りたいで大排気量の FR 乗りたいってなったら Z っていうのは一つの選択肢なんですよね、
はい、
で例えばそれを乗ってみました楽しかったです、まあ、2、3年乗りました、
うんはい、
じゃあ新車に乗り換えましょうっていう時にさっき言ったように、うん500万600万スタートの Z を買えますかっていう話なんですよ、
うんうんうん、そうだよね
だからそうなると、うん、いやそしたら 新車で86を買おうかとか、うん、あの BRZ を買おうかとかっていう風になっちゃうんですよ、はいはい、シルビアもないからね今の日産に、
うんうんうんうん、
だからやっぱりそう考えてもしんどいと思いますよ。
だからもう本当に撤退戦みたいになりますよね。どう考えても。だから本当にこう、でもじゃあ日産が今後独立を保、いや無理かもしんないけど、無理かな。独立を保ってね、その、一個の日本、まあ、の、日本自動車メーカーとしてあり続けるためには、やっぱりでもそうですよね。選択肢を増やさないことには、
と思いますね、うん、だから各それこそホンダさんに焼き土下座でもしてOEM をお願いするとかね
はいはいはい、はい、
だからそういうふうにしてラインナップを当分の間埋めていかないと
将来的な日産ファンも増えないだろうし
うんうん、と思いますよ、
うん、そうですよね。まあだってこれだけ今ね若者の可処分所得が少なくってこうなかなか車に回せるお金がこう、ま、年々減っていく現状においてですよ、うんうんうん、まあまあただですね自動車業界の未来って、まあ、なかなか不透明感がある中でちょっとこれだけビジョンが見えないとなると本当に危機感が強いなというね、うん、思いがしますけどもね。はい、すいませんいや
でね、
うん、
例えばですよ、
はい、
今その日産のね、
うん、
要はフラッグシップですよ、
はいはいはい
ね、はい、電気自動車の日産アリアってあるじゃないですか。
アリア出ましたね。
何もね、キムタクまで使ってさ CM やってさ、
はいはいはい
ね、でさっき言ったそれこそ700万800万の車ですよ、
うん、
今ねちょっとホームページを探して、
はい、
その月々の登録台数っていうのをね、
お
調べてみるとですよ、
はい、
なんか、2024年の12月で140台とかですよ
見ないわけだ
よく売れてる方だと思いますけどね。
まあでも見ないよな本当に
でさ、うん、今の例えばそうですねちょっと調べてみましょうか。あの、はい、今のプリウスって、
はい、
あんまり正直売れてないと思うんです。
あのちょっと細めになったやつね。なんかこうちょっと、うん、
ですね例えばですよ、
はい、
2024年の12月、うん、
はい、
6858 まあねちょっとアリアとプリウスを比べるのはちょっと、まあまあまあペアではないですけど、
はい、
車格が全然違うのでね。
うん、
今のプリウスだって高級車だからあれ。
まあそうですね。うん、
だからそう考えると、ね、フラッグシップたるその日産アリアっていうその電気自動車、
うん、
ね、正直その例えば2000、これ出てないけど2023年の合計でも7600台しか売れてないっていう。
うん、合計で。
うん、1年間。
1年間で。そうか。
だからフラッグシップたる、いや高級車だからそれでいいんだって言われちゃえばそれまでかもしれないけど、
うん、
やっぱ売れてないよねって話ですよ ね、
うん、そうか、
ね、
いや大変ですな、うん、
そう思いますけどね。
ありがとうございます。すいませんちょっと、まあ、今日はね本当はこうホンダ日産の合併解消の話をしたかったんですが、やっぱり日産の話になっちゃいますけどね。まあでもね、なんとか、まあ
まあそれでもなのか。一応ノートは、
うん、
プリウスと同じぐらい売れてるんですね。
ああまあじゃあまあ
では
あ
るけど、
うん、
でもじゃあ他の車種で比べたら
そうね
ってなるとね、うん、やっぱりまあまあそれはトヨタにはかなわないと思うけど、
まあまあまあ、ただ、まあ、やっぱりどこまで行っても、その、最初にマスターがおっしゃった、売る車がないっていうことに尽きるんだと思いますよ。うん。その、途中説明していただいた、いろいろその、車のね、コンセプトごとの、まあ、ステップアップというか、そういう、なんかもう、ものが、道が見えないんですものね。うん。だけど、なんかね、やっぱりこう、頑張ってほしいなと。ちょっと当たり障りないコメントで恐縮なんですけど。いや本当に思ってますよ。本当に思ってます。日産に勤めてる同級生もいるし、うん、
はい
はい、
いや頑張ってほしいですよもちろん
ねそうそうなんだけどちょっと
だって、
うん、
過去を振り返ればさ
そう
やっぱりこうみんなが憧れた車ってたくさん出してるわけだから
そうですよね。だから、
ええ、
やっぱりね技術のもやっぱりねそういう持ってるものもね光るものもあるわけだしやっぱりそんなこともないですか最近は。まあ
いや結局そのやっぱりあの楽器ケースおじさんになってからそのコストカットっていうのが結構効いてるのかなっていう。でそのコストカットおじさんを追い出してからが さらにひどいので、
はいはいはい、
やっぱり今のあの社長とかがね何やってたのって話にはなると思いますよ。
まあ今の経営陣はねちょっと
全部だからすげ替えないとダメだと思います、
うん、
でやっぱり社内から やる気のある人を抜擢するか、もしくは別なところの人を、まあ、それも劇薬だけど持ってくるっていうようなことをしない限りは、
まあ、まさに解体的出直しをしないと会社としての立つ瀬もないだろうというところでしょうかね。うん、
あの日産なくしてプリンス自動車作ったらいいんじゃないですかね。
愚者級らしい戯言で最後は、はい、はい、ということでですね、すいません、あのいろいろとマスターに最近の日産の、雑感をですね、はい、
文句言ってるだけですね。
すいません、はい、あの
まあまあまあ僕らしいといえば僕らしいかと思います
。そうですね、まあでもね、マスターもこうね日産の車を乗り続けている方のお一人ですからね、身内としてのこう知った激励と私は解釈してはい、おきたいと思いますんで、はい、すいません、ジタラクサイさんレギュラーになって2本目でほぼ聞き役になってしまいましたけれども、はい、もう一本、
いやいや、いいんじゃないですか、多分リスナーの中で一番早くに聞いてるのは私なんで。
もう一本はジタラクサイさんにいっぱいお話を聞きたいと今日は思っております。ということで本日もマスタージタラクサイさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。